声の福島市政だより、9月号、ナンバー851、令和2年9月1日発行、編集発行、福島市政策調整部広聴広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表。市政便りは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字市政便りと音声市政便りを発行しているほか、市のホームページで声の市政便りを聞くことができます。福島市政便りは、マイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌とカタログポケットの QR コード、まちいろの QR コードとロゴマークが掲載されています。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ、開催会場、野球、ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真。チャレンジ、ボッチャ。8月1日に福島駅前通りで開催した、いきいき福島夏祭り。その中で、ボッチャ体験会を行いました。大人も子供も白いボールを狙って、時には笑顔で、時には真剣な顔で、ボッチャを楽しんでいました。市では、パラスポーツ、ニュースポーツを通じて、共生社会の実現を目指しています。説明。ボッチャ体験会の様子の写真です。親子でしょうか。ボッチャの体験をしているお母さんと女の子2人を捉えた写真です。お母さんの投げたボールの行方を親子3人で真剣な表情で追っています。表紙の写真、終わり。声の福島市政だより、9月号、ナンバー851、目次。特集、福島パラスポーツチャレンジ、2020、2ページ。市民インタビュー、県ボッチャ協会、国分明夫さん、4ページ。進んでます。戸籍有事さんを生かしたまちづくり、5ページ。財政公表、令和元年度決算、6ページ。令和2年国勢調査を実施します、8ページ。お知らせワイド、市役所職員採用試験のご案内。縄文土偶ドキドキ女子会、ドキドキ土偶対談&縄文時代劇、9ページ。目次終わり。特集、福島パラスポーツチャレンジ2020。本市では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたレガシー創出の一環として、パラスポーツ・ニュースポーツの普及を推進しています。年齢や性別、障害の有無などに関係なく、すべての方が共に生きる社会の形成を目的に、福島パラスポーツチャレンジ2020を実施中です。健康のためのレクリエーションや、地域の体育大会などで、パラスポーツ、ニュースポーツにチャレンジしてみませんか？チャレンジの際には、スポーツ庁の新型コロナ感染予防ガイドラインを遵守し参加してください。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 525-3786。 ガイドラインの QR コードが掲載されています。パラスポーツとは、広く障害者スポーツを表します。パラリンピックで行われる競技も、そうではないスポーツも、総称してパラスポーツと呼び、障害の有無にかかわらず、すべての人が参加できるスポーツです。 ニュースポーツとは、20世紀後半以降に新しく考案・紹介されたスポーツで、運動が苦手な方も気軽に楽しめる比較的身体への負担が少ないスポーツです。パラスポーツ・ニュースポーツを少しだけ紹介。シッティングバレー。床にお尻を常につけた状態で座って行うバレーボール。ボッチャと同じくパラリンピックの正式種目です。アタックやサーブ、ブロックなどで立ち上がったり飛び跳ねたりすると反則になります。座ったままで素早く動くことが難しいけれど、ネットの高さが低いのでアタックが打ちやすいよ。ボッチャ。ヨーロッパで生まれたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。赤、青、おのおの6球のボールを投げ、転がしたり他のボールに当てたりして、目標球と呼ばれる白いボールにどれだけ近づけるかを競います。ボールを投げることができなくても後輩具を使い、自分の意思を競技アシスタントに伝えることができれば参加できます。目標球にボールを近づけるだけでなく、他のボールを弾いたり壁を作ったり、頭脳戦も楽しめるよ。クロリティ。スポーツ輪投げであるクロリティの特徴は、リングが目標棒に入らなくても投げ輪の一部が得点板の内側にあれば得点になります。次のプレイヤーの起点で、すでに投げられた味方の投げ輪を有利にしたり、相手の投げ輪を不利にすることができます。年齢などに応じて輪を投げる場所を調整できるので、世代間交流にぴったりのスポーツ。写真が3枚掲載されています。体育館内でのシッティングバレーの練習中の写真、屋外でのボッチャの競技中の写真、クロリティの投げ輪をしている様子の写真です。写真終わり。福島パラスポーツチャレンジ2020。市民の皆さんにパラスポーツ・ニュースポーツを楽しむ様子を投稿してもらい、市ホームページで紹介するとともに、チャレンジ参加者2020人を目指します。普段から活動する各団体、職場や学校など、地域の皆さんでチャレンジしてください。実施期間、令和2年11月3日祝日まで。実施方法、1、地域の学習センターや体育館、各スポーツ施設などで、パラスポーツ、ニュースポーツにチャレンジ。2、市ホームページにチャレンジ風景、写真を投稿。3、市ホームページで活動を紹介。チャレンジいただいた皆さんには参加賞を交付。福島パラスポーツチャレンジ2020参加賞の写真と QR コードが掲載されています。パラスポーツ・ニュースポーツ用具貸し出し無料。学習センターや市内スポーツ施設などでパラスポーツ・ニュースポーツ用具を貸し出しています。市内にお住まいの方、お勤めの方であれば、どなたでも利用できます。ぜひお試しを。貸し出し方法。貸し出し場所。各学習センター、辰子山自然の家で利用する場合。申し込み方法。各施設に備え付けの使用申し込み書に記入してください。利用時間。各施設の開館時間と同じ。貸し出し場所以外で利用する場合、申し込み方法、貸し出し場所の学習センターなどへ、前日までに電話で事前予約の上、備え付けの借用申請書でお申し込みください。利用期間1週間。スポーツ名と貸し出し場所が表で示されています。順に読みます。スポーツ名、ボッチャ。貸し出し場所、各学習センター。文館を除く、長寿福祉課、スポーツ振興課、辰子山自然の家。シッティングバレー、スポーツ振興課。クロリティ、中央、吉井田、西、忍、清水、飯坂、松川の 各学習センター分館を除く。カローリング長寿福祉課忍ヶ丘競技場。ユニカール長寿福祉課。グランドゴルフ忍ヶ丘競技場クラブボールのみ貸し出し。ラージボール卓球バウンドテニス福島トヨタクラウンアリーナ16沼公園。専用ラケット専用ボールの貸し出しは不可。表終わり。カローリング、ボッチャなどの用具の写真が2枚掲載されています。QR コードが掲載されています。
福島市民インタビュー。福島市からパラリンピック選手を、県ボッチャ協会、国分明夫さんに聞きました。ボッチャを始めたきっかけを教えてください。私は障害のある子どもが通う支援学校に勤務しているのですが、支援学校のスポーツ大会の種目にボッチャがあるんですね。そこで肢体不自由の生徒たちに競技を教える機会があったのが直接的なきっかけです。その後、国際大会に生徒が出場したときにアシスタント、中、障害によりボールを投げるなどの動作が難しい場合、ランプというスロープのようなものを使用して投球する、このサポートを行う、として参加しました。その大会で生徒と一緒に金メダルを取れたことが嬉しくて、競技としてのボッチャにのめり込むようになりました。今では市内のボッチャ愛好会などでアシスタントとして活動したり、県ボッチャ協会を通じてボッチャ教室の講師をしたりしています。ボッチャはどんなところが魅力ですか？ボッチャはもともと脳性麻痺の方々が運動できるように考えられた競技なので、障害のある人もない人も、子どもからお年寄りまで幅広く誰でもできるユニバーサルスポーツです。競技としては障害の程度によるクラス分けがありますが、いろんな人が一緒になってプレーすることもできます。楽しさを共有したり、同じ目線でプレーしたりすることでお互いへの理解が深まります。さらに競技としての側面を見てもいろいろな戦術を考えられる頭を使う奥深い競技です。チームメイトと作戦を考えながら勝利の喜びを分かち合えるのが魅力ですね。今後の展望は？市内にも日本ボッチャ協会の育成選手がいます。こういうことがもっと知られてボッチャが盛んになり、パラリンピックなどの世界大会に出場できる選手を育てていきたいです。昨年度は市内の小学校や学習センターなどでボッチャ教室の講師を務めました。参加者の楽しいという声を聞くと嬉しくなります。こういうところからボッチャがどんどん盛り上がって、この競技の魅力を多くの人に知ってほしいですね。ボッチャのボールを手にする国分明夫さんの写真と、市スポーツ推進委員会研修会でボッチャを教える国分さんの様子を捉えた写真が掲載されています。We Love 福島第30回ゴミを減らそう。7月1日からレジ袋が有料となりました。皆さん、マイバッグを使っていますか？プラスチックごみ削減のため、できる限りマイバッグをご利用ください。私も買い物用のマイバッグをいつも通勤用カバンに潜ませています。河川などの清掃をすると、捨てられたレジ袋がいかに多いかに気づきます。チリジリになったプラスチックごみで汚れた海の映像をご覧になった方も多いと思います。レジ袋が流れ流れて海を汚し、魚を通じて私たちが口にするかもしれないと思うと本当にゾッとします。福島市にとってゴミ問題は頭の痛い課題です。一人当たりのゴミ排出量は全国ワーストクラス。なかなか脱却できません。なんとか令和3年度までに ゴミ減量 20% を達成したいと思います。そのため、ゴミ減量大作戦を展開。生ゴミの水切りや堆肥化の徹底、おいしい食べきり2020運動による食品ロスの削減などを実施してきました。資源ゴミの分別についても、6月より紙製分別ゴミの出し方を改善しましたが、さらに徹底していきたいと思います。その一環で、使用済みはがきの回収を始めました。個人情報が漏洩しない方法で処理します。市役所や支所にグリーンの回収用ももりんポストを設置していますので、回収にご協力ください。写真や宛名シール付きはがき、圧着はがきは対象外です。他地域に比べ、ゴミの構成比が高いのが草木類のゴミ。庭が広く、庭木や花を楽しむ生活が定着しているからでしょう。雑草や剪定後のゴミは必ず乾燥させてからお出しください。新型コロナの影響もゴミ減量化の逆風になっています。自宅で過ごす時間が長くなったことでゴミが増加しているのです。プラスチック容器は水で洗い、そして紙製容器なども資源ゴミに分別してお出しください。ゴミ問題の解決には市民一人一人のご協力が不可欠です。将来世代に良い環境を残すため、そしてゴミ処理有料化を回避するため、ご協力をお願いします。福島市長、木幡浩。木幡市長の顔写真が掲載されています。
進んでます。古関裕二さんを生かしたまちづくり。古関裕二の町、福島市。古関裕二メロディーバス運行開始。発着時や走行中に古関メロディーを楽しめるバスが9月1日から運行します。中心市街地を走り、古関裕二ストリートや古関裕二記念館などを巡るこのバスをぜひご利用ください。問い合わせ。交通政策課、電話 525-3762。 運賃、福島駅東口から古関裕二記念館音楽堂280円。土日祝日は1日フリー乗車券500円で、エール号とメロディーバスが乗り放題。既存の100円バスの運行区間内は100円で利用できます。運行時間1時間に1本程度。9月1日は午前10時40分、福島駅東口発で運行開始。平日、午前7時40分から午後6時30分。土日祝日、午前8時25分から午後5時15分。運賃の詳細や時刻表など、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。バスの運行ルートが図で示されています。平日ルートと土日祝日ルートを順に読みます。平日ルート、福島駅東口、福島テルサ、豊田町東、豊田町、成蹊高校、成蹊中学校、東浜町南、児童公園、児童公園入り口、桜木町、古関裕二記念館音楽堂、福島県文化センター、山下町、霞町、福島アリーナ、福島テレビ、福校前、森合緑地公園、県立美術館入り口、曽根田、マックス福島、西町、福島駅東口。土日祝日ルート、福島駅東口、福島テルサ、豊田町東、浜田町、児童公園入り口、桜木町、古関裕二記念館音楽堂。以下は平日と同じ。図、終わり。ボディいっぱいに、古関裕二の町と書かれた文字、ピアノの鍵盤、音符などが描かれたメロディーバスのイメージ図が掲載されています。 古関裕二デザインマンホール。古関裕二さんをデザインしたマンホールを9月1日から古関裕二記念館前と秋田銀行福島支店前の2カ所に設置。背景はレコード版のイメージで、レーベル面が桃の果実のピンク色。本紙の魅力を下水道マンホールから発信します。問い合わせ、下水道管理センター、電話 535-1807。 マンホールカード作成中。12月に完成予定。下水道の PR を目的にデザインの由来などが書かれたマンホールカードを作成中。下水道建設課、平日のみ。 JR 福島駅西口の観光案内所で配布します。情報発信機能。1、 AR アプリココアル2使用で古関裕二さんの紹介やデザインの由来の動画が流れます。 2、 マンホールにつけた QR コードからこのマンホールや古関裕二さん関連情報にアクセス。デザインマンホールとマンホールカードの完成イメージ図が掲載されています。マンホールはピンクの字に古関裕二の町福島市の文字と、オルガンを弾く古関裕二のモノクロシルエットなどが描かれ、カードは中央にマンホールの図が描かれています。図終わり。財政公表。福島市令和元年度決算のあらましをお知らせします。令和元年度は市民との良好な対話と共同の推進を基本に、将来に向けて夢が持てる新しい福島の創生に向け、人、暮らし、生き生き福島、産業、町に活力福島、風格ある県と福島の3つの政策目標を中心とした事業や、東日本大震災及び原子力災害からの復興事業、令和元年台風第19号からの復旧と被災者支援などを中心に取り組みました。除染事業の進捗により、令和元年度一般会計の決算額は前年度を下回り、歳入総額が1259億9207万円、歳出総額が1196億6281万円で、差し引き63億2927万円になりました。ここから令和2年度へ繰り越した事業の財源12億7949万円を差し引いた実質収支額は50億4978万円の黒字決算となり、引き続き健全な財政運営に努めました。主な重点施策事業、復興事業は7ページをご覧ください。問い合わせ、財政課、電話 525-3704。 一般会計歳出総額1196億6281万円、一般会計歳出総額1196億6281万円の歳入と歳出の内訳が円グラフで示されています。順に読みます。歳入1259億9207万円。自主財源 45.6%。依存財源 54.4%。自主財源内訳。市税408億5515万円。32.4%。繰越資金57億6501万円。4.6%。繰入金42億326万円 3.3%。 諸収入31億6765万円 2.5%。 使用料及び手数料16億7291万円 1.3%。 分担金及び負担金、財産収入、寄付金17億5774万円 1.5%。依存財源内訳。県支出金197億1272万円 15.7%。 国庫支出金 172億304万円、 13.7%。 地方交付税129億5777万円、 10.3%。 私債108億890万円、 8.6%。 地方消費税交付金55億7278万円、 4.4%。 地方譲与税、自動車取得税交付金、地方特例交付金、寄付金、競馬場など、その他、23億1514万円、 1.7%。 歳出、1196億6281万円。内訳、民生費、396億4202万円、 33.1%。 災害復旧費、129億99万円、 10.8%。 教育費、124億5809万円、 10.4%。 総務費、120億1010万円、 10.0%。 土木費、113億7306万円、 9.5%。 衛生費、99億4427万円、 8.3%。 交際費、81億2163万円、 6.8%。 商工費、50億665万円、 4.2%。 農林水産業費、41億7043万円、 3.5%。 その他、議会費、労働費、消防費、40億3557万円、 3.4%。 円グラフ、終わり。表、特別会計、公営企業会計の収支決算。特別会計と公営企業会計の収支決算が表で示されています。順に読みます。特別会計、会計区分、国民健康保険事業、歳入253億8641万円、歳出236億5091万円、飯坂町財産区、歳入2億667万円、歳出8621万円、公設地方卸売市場事業、歳入2億5961万円、歳出2億1497万円、土地区画整理事業、歳入4億1177万円、歳出3億3773万円、介護保険事業、歳入265億5932万円、歳出263億1450万円、庁舎整備基金運用、歳入100万円、歳出100万円、後期高齢者医療事業、歳入35億2247万円、歳出35億380万円、青木財産区、歳入1348万円、歳出70万円、工業団地整備事業、歳入12億7537万円、歳出12億7537万円、母子扶持家父福祉資金貸付事業、歳入2520万円、歳出1055万円、特別会計計、歳入576億6130万円、歳出553億9574万円、公営企業会計、水道事業、収益的収入78億3297万円、収益的支出67億2390万円、資本的収入7億8855万円、資本的支出32億6532万円、下水道事業、 収益的収入77億9601万円、収益的支出69億7702万円、資本的収入28億6665万円、資本的支出59億420万円。農業集落排水事業、収益的収入1億6829万円、収益的支出1億6770万円、資本的収入7001万円、資本的支出1億3096万円。表終わり。資債残高の推移。各年度ごとの資債残高の推移が折れ線グラフと棒グラフで示されています。資債残高、臨時財政対策債、実質的な資債残高を順に読みます。平成27年、資債残高820億円、臨時財政対策債420億円、実質的な資債残高400億円。平成28年、資債残高810億円、臨時財政対策債433億円、実質的な資債残高377億円。平成29年、資債残高816億円、臨時財政対策債447億円、実質的な資債残高369億円。平成30年、資債残高863億円、臨時財政対策債465億円、実質的な資債残高398億円。令和元年、資債残高896億円、臨時財政対策債477億円、実質的な資債残高419億円。グラフ終わり。一般会計を市民一人当たりで見ると、使われたお金の内訳。一般会計を市民一人当たりで見た使われたお金の内訳が棒グラフで示されています。順に読みます。民生費143627円、災害復旧費46742円、教育費45137円、総務費43514円、土木費41206円、衛生費36029円、その他77296円。人口276006人、令和2年3月31日現在、負担した市税148023円、使われたお金43531円。グラフ終わり。元気あふれる福島市の新ステージの具現化に向けた令和元年度の主な事業。人、暮らし、生き生き福島。子どもたちのための良好な環境の整備をはじめ、市民の健康づくりや高齢者の元気づくり、市民の安全安心の確保に取り組みました。待機児童対策緊急パッケージ11億4145万円、子ども家庭総合支援拠点事業1809万円、放課後児童健全育成事業5億4468万円、県と福島創造事業771万円、高齢者元気アップ事業246万円、除去土壌搬出等推進事業120億3233万円、消防救急デジタル無線更新整備事業1億7973万円、令和元年台風第19号関連事業10億5964万円、新型コロナウイルス感染症対策関連事業5353万円。3組のお母さんと幼児の写真と 除去土壌を搬出している様子の写真が掲載されています。産業、町に活力福島。産業、観光の振興をはじめ、町のにぎわいと活力の創出を進めるとともに、東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした町づくりに取り組みました。プレミアム付き商品券事業、6億9648万円。地域振興施設、道の駅、整備事業、5億6543万円。新規就農者の確保と育成事業、2691万円。企業立地促進事業、1億4802万円。東北六市連携事業、2億5170万円。インバウンド推進事業、6154万円。東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業、6689万円。福島大学農学系教育研究組織設置支援事業、6億1079万円。仮称、道の駅福島、令和4年春開業予定の建物のイメージ図が掲載されています。風格ある県と福島。風格ある県とを目指す街づくり構想に基づく、中心市街地と公共施設の再編整備を進めるとともに、広域連携の推進、歴史、文化と次世代環境が調和した街づくり、移住・定住の推進に取り組みました。風格ある県都を目指す街づくり事業、1647万円。福島駅東口地区市街地再開発事業、9500万円。新浜町地区有料再開発型有料建築物等整備事業、1億3303万円。福島県域連携強化推進事業合同移住セミナー、310万円。写真美術館再整備事業、1億1721万円。戸籍有事を生かした街づくり事業、2593万円。新最終処分場整備事業、8億2844万円。ゴミ減量大作戦の実施、1628万円。写真美術館の外観を捉えた写真と、戸籍有事夫妻の写真が掲載されています。令和2年度の予算執行。新型コロナウイルス感染症が地域経済や市民生活に及ぼした影響は大きく、令和2年度当初予算につきましては、一部事業の執行を停止するなど、緊急性等を十分精査した上で執行に当たっています。合わせて、すでに5回の補正予算を計上し、ICT を積極的に活用するなど、新しい生活様式の定着を図りながら、段階的に社会経済活動の回復に努め、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ってまいります。今後の財政運営見通し。今後は財源の確保がより難しい状況となることが見込まれるため、これまで以上に事業費の抑制や既存事業の見直しを進めるとともに、自主財源の確保やふるさと納税、有利な資産の一層の活用を図りながら、中長期的な歳入増加につながるような経済活性化策の展開などにより、今後とも財源の捻出に様々な対策を講じてまいります。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。 問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。
令和2年国勢調査を実施します。インターネットや郵送で回答できます。令和2年10月1日を調査日として、令和2年国勢調査を実施します。国勢調査は日本の人口や世帯の状況を明らかにする5年に一度の重要な調査です。皆さんのご回答をお願いします。問い合わせ、国勢調査福島市実施本部、情報政策課、電話 535-4441。 調査期日、令和2年10月1日現在。調査対象、本市にお住まいのすべての方。調査事項、1、世帯員について、男女の別、出生の年月、配偶関係など16項目。2、世帯について、世帯員の数、住居の種類。回答方法、国勢調査には次の3つの方法で回答できます。1、パソコン、スマートフォンを利用してインターネットから回答する方法。2、紙の調査票に記入して郵送で提出する方法。3、紙の調査票に記入して調査員に直接提出する方法。1、2は学生寮にお住まいの方などご利用できない場合もあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。国勢調査 2020Q&A。 調査の結果はどのように利用されるの？調査結果は地方交付税の算定や選挙区の確定に利用されます。また、少子高齢化対策、防災対策、まちづくり計画などの基礎資料としても利用されます。調査の流れ。今回の国勢調査では、調査員と世帯の方の接触をできる限り避けるため、インターホンを通じての居住確認や、郵便受けを利用しての調査書類の配布を行います。調査書類を受け取ったら、期間内に回答をお願いします。調査の流れが図で示されています。流れを順に読みます。9月10日から20日、居住確認、国勢調査のお願い、調査書類を配布。9月14日から10月7日、1、インターネット回答。10月1日から7日、2、調査票に記入し、郵送提出用封筒に入れて郵送回答。3、調査票に記入して調査員に提出。調査員による回収を希望する場合は、お近くの支所実施本部へご連絡ください。10月8日から15日の期間を経て、回答完了。図終わり。
お知らせワイド。令和2年度実施、市役所職員採用試験のご案内。受験案内の入手方法。受験案内は市ホームページからダウンロードできるほか、人事課、市役所4階、各支所で配布しています。受験申し込みの受付。市ホームページから9月10日木曜午後5時までにお申し込みください。問い合わせ、人事課、電話 525-3703。QR コードが掲載されています。受験案内が表で示されています。職種、採用予定人数、受験資格、第一次試験の期日の順に読みます。職種、大学卒程度、土木、採用予定人数、一人程度、受験資格、次のいずれかに該当する方。1、平成2年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方。学歴は問いません。2、昭和55年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方で、指定する専門的な資格をお持ちの方。第一次試験の期日、9月27日日曜、筆記試験。獣医師、一人程度、 昭和50年4月2日以降に生まれた方で、獣医師の免許を有する方、または令和3年3月末日までに取得見込みの方、9月27日日曜、筆記試験。高校卒程度、行政、4人程度、平成11年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方、学歴は問いません。9月27日日曜、筆記試験。行政、障害者、2人程度、次のすべてに該当する方、平成2年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方、学歴は問いません。身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を保持する方、または申請中の方、活字印刷による出題に対応できる方、9月27日日曜、筆記試験。消防士、12人程度、平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた身体強健の方で、採用後に福島市内に居住する方、学歴は問いません。9月27日日曜、筆記試験。9月28日月曜、実技試験。新型コロナウイルス感染症の状況により、日程などが変更となる場合があります。市ホームページで最新の情報をご確認ください。表終わり。消防士、土木、行政、獣医師の各職種の方々の写真が掲載されています。フレイル予防講演会。新型コロナウイルス感染症予防のため、おうちにこもりきりになっていませんか？健康長寿を目指して、おうちでもできるフレイル予防を一緒に学びましょう。フレイル。年齢とともに心身の活力、筋力や認知機能などが低下して、要介護状態に近づくこと。時、10月16日金曜午後2時から3時30分、会場午後1時30分。ところ、東方みんなの文化センター、県文化センター、小ホール。内容、教えます。家でもできるフレイルの簡単対処法。講師、海フィットネス研究所所長、吉井正彦さん。対象、市民でフレイル予防に興味のある方。定員、150人、先着順。持参物、マスク、筆記用具、動きやすい服装。申し込み方法、10月6日火曜までに、電話か、1、氏名、2、住所、3、電話番号を明記の上、ファックスで。申し込みのない方は当日ご入場できません。問い合わせ、長寿福祉課、電話 529-5064、ファックス 526-3678。新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止になる場合がありますので、ご了承ください。参加する際の注意点については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。